はい、みそのアナログゲーム同好会定期報告でございます。
はい、
主催の林仁生でございます。
はい、同じく主催の佐野家でございます。
ということで、ね、今回はですね、現在3月22日なんでございますけども、はい、前回の、みそのアナログゲーム同好会3月会の、
はい、
まあ、ご報告をさせていただこうかと思いましてですね、はい、前回、まあ、ゲームマーケット大阪が3月9日にございまして、
そうですね、
これのまあ戦利品会ということで、ね、はい、やらせていただいたんですけども、
まあ、いろいろ買ってきまして、はいはい、今回、
まあ、まあ前回の放送でね、
はい、
あの買ったこととかちょこちょこ言ってるとは思うんですが、そうです、
まあ、あのゲームマーケット当日に、収録した分でまあいろいろ触れてもいるんですが、改めてプレイしてどうやったかみたいな話を、
そうですね、
しようかなという。
ちなみに僕はね、一応何を買ったかっていうのはあるんですけど、
はいはい、
まあ、主に、まあ、テレストレーションっていうね、
はいはい、
ゲームが、キウイゲームさんという
ところ
で、
はい、
そちらを買わせていただいたのとともに、主にウォーゲームなどを数十種類、
はい。なるほど。
はい。これも省きます。
はい。
まだやれてもないんでね。
はい。
やりつつ、ウォーゲーム界とかをね、
そうですね、
取らせてもらえればなということで、
はい、
主に竹島とかを争うゲームとか、僕は印象に残ってますけども、
前回触れれなかったんですけど、はい、ちょっと話題になってるサムラ後ろ後ろという、はい、例の耳が聞こえてたんじゃないか的な方のゲーム、まあ
ね、うん、
あれ、テーブルゲームインザワールドという、
はい、
そういうボードゲーム系の、うん、ブログの方でも紹介されるという、
ああ素晴らしい。
ちなみに結構面白いと、意外とシステムしっかりしててネタだけに終わってないっていう話はあるので、いずれプレイした際にはちょっと報告 したいなという感じではあるんですが、
前回、させていただいたゲームのね、
はい、
何本か、ご紹介させていただこうと思うんですけど、まず最初、3人ぐらいですかね、
そうですね、
やらせていただいたゲームがありまして、
クイックスという、
はい、
まあ、もともと、ダイスで出てたゲームやったんですけど、
はい、
それが、この度カードバージョンっていうのが出てまして、 そのバージョンを、まあ、少人数でプレイしたんですが、うん、これですね、僕別の場所でもプレイしたんですけど、
はい、
これ非常にね面白いんですね、まあ、
ほう、まあまあ僕もやらせていただいたんだけど、ほうといつ、まあ僕もむちゃむちゃもろかったんですけど、
そうです、
最初ね、飲み込みが、あれ、これはどういうこっちゃろうぐらいでやってたんですけど、まあ、大まかなルールって4つぐらいなんで、それを全部分かりきれば、ほんまにね、あそこでああするのがっていうのが、はっきりと分かるぐらい、一手一手がね、でかいんでね、ほんま最後とか2手先ぐらいで負けたんでね。
そうです。まあ、ざっくり言うと、うん、まあ、シートがありまして、
はい、
それがまあ赤、黄色、緑、青、
4つのライン、
ね、4つのラインがあって、そこにまあ数字が書いてあってと、う
ん、2
から
12か、
で、青、緑に関しては12から2で並んでいると、
うんうんうん、
でその数字を、まあ、左から順に埋めていって、
そうですね、
まあ、1エリア6つ埋めれば、
うんうん、
そのエリアをまあ獲得したことになるみたいなことを、
うんうんうん、
まあ、要はカードを出してその数字を埋めていくみたいな感じ、
ね、そうですね、手札のカードを切って、でその切ったカードの数をまあチェックできていくと、
はい、
色と数と対応してっていうことですね。でもちろん切っていくだけじゃなくて、山札の一番上がオープンされた時の数はこれは色関係なくつけれると、
でフリーでつけれると、
まあ、そうです。で、まあ事情ってこともないんでしょうけど、ちょっと倍率は忘れましたけど、その色ごとのラインについて、何個つけれたかでどんどんどんどん点数が上がっていくわけです。
そうです。要は1エリアを全部埋めれば最大得点になるんですけど、
はい、まあそんなことはね、
まあそんなことはまあなかなかできないんで、
う
ん
う
ん、
まあ、ある程度そのラインとの見切りと、
そうです、
まあ他のプレイヤーとの兼ね合いで、
で
最大値を目指していくっていうところですね。
カードにはまあ限界もありますし、
うんうん、
相手が切った、まあ、その数字、色と数字、例えば青の3とか、
うん、
青の7とかっていうものは、うん、まあ、要はもう引きはできないわけですけど、
そうですね、1回しかないですから。
ただその山の中に7っていう数字が埋まってればもしかしたら出るかもしれない。
そうですね、
っていうのがあ
って、っていう話ですわな。
言うたら、カードのカウンティングというやつですか、いわゆる、
うんうんうん、
まあ、そのある程度切られたカードを記憶してやっていくっていうのも可能ではあると。 まあそういう意味ではね、いろんな多面的なこの戦略が、
まあヌメロンとかもそうですけど、数字のカードゲーっつのはやっぱシンプルでおもろい
です。そうです。
うん。
本当に余計なもんがない感じですけど、ただ一回飲み込むとかなりこの戦略性が高くなってくるんで、
うんうん、手軽ですしね。
まあそんなに長くないゲームなんで、2ゲーム3ゲームと、
うん、軽く回せますね。
そうです。ただそのシートっていうのがやっぱりカラーでできてるんで、
はい、
すごくもったいなく感じてしまうっていうのが、
まあまあそうそう、ね、コンポーネントに入ってるチェックシートとかを使えない病みたいな。
そう、
人狼とかのねシートとかもわざわざコピーして役職書いたりとかしますわね。
ただこの、クイックスのシートに関してはカラーでないといけないんで。
そうですね。ああ、カラーコピーじゃないと無理ってことか。
そうです。カラーコピーじゃないといけない。ちょっと高くつくなっていうの
は。まあまあ、それはね。それはっていう話ですけど。
ことも思いながら。
はい。
でもこれはね。
いいゲームでしたね。
いいゲームですし、そんなにお高くもないんで、
うんうん、
いろんなところでプレイできるんじゃないかなと。
はあ、いうところですね。
そうです。
はい。
で、まあ、ここまでは、まあ、ゲームマーケットの戦利品ではないんですけど、
はい、
まあ、ここからは戦利品の話などもしていきながらということで、はい、まあ、バイブルハンター
出ました。
こちら、キリスト教新聞社さん
から、まあ、からというかが協賛して
です、ね、が出しているという例のやつでございますが、
はい、
これね、
いや、まあ最初はねどんなゲームかちょっと不安やったんですけどね、
大変ね、うん、なんでしょうね、そのフレーバーテキストっていうんですか、いわゆるカードに書かれてある、
はいはいはいはい、
まあ、例えば、まあ、ざっくりルールを言うと、最初場に、聖書のかけら、まあ、例えば、ヨハネの目次録であるとか、
うんうんうん、マタイの福音書であるとか
であるとかが、まあ、場に出ていると、
うんうん、
それにいろんな奇跡であったりとか、例えばマイナス点になるサタンであったりとかをつけていくと、
うんうんうん、
その上で、それぞれが、そのバイブルを獲得するために人物を出していくと、
うん、
モーゼであるとか、
うん、
ヨハネであるとかっていうのを切って、うん、一番ポイントの高い人がそのバイブルを獲得できるみたいな。
そうですね。まあ、ざっくり言うと3つ聖書が出てきて、でそれに、加点をするのか減点をするのかっていうフェーズがまずあって、
そうです、
ね、で加点減点のフェーズが一旦終わった後に、聖書に出てくる人物を使って獲得のフェーズに移るというところですよね、
はい、これがなんて言うてんね、言い方は悪いですけど聖書にあるまじきギスギス感が出てくるという、
まあまあ、結局やっぱポイントゲーやから、
そうです。
その自分がつけた、自分が加点した聖書が、必ずしも自分の手の元に行くわけではないので、
そうです。
わざと減点して、トントンの、そのプラス加点の聖書にマイナスのものをつけて、
はい、
トントンにしたりとか。
であるとか、うん、プラス点がついてるカードに、例えば洪水っていうカードがあって、その洪水は、うん、そこについているその効果のカードを全部流すとかっていうのは、
加点減点関わらず流してしまうと、
だからもう基本点だけになってしまうって、う
ん、聖書の点だけになるんですね
っていうのもあったり、あと駆け引きとして、その例えばヨハネの目次録はマイナス加点になるカードなんですけど、
そうですね、まあ、良くないことがね書いてます。
そこに人が欲しがるようなカードをわざと置くとか
とかね、取らざるを得んようにするとか
っていうのもあったり、うん、これね意外とバチバチやり合う感じ。
そうですね。で、最後の聖書獲得のターンになった時も、それぞれの聖書に出てきた人物っていうのの特殊能力があって、
はい、
例えば、マタイの福音書はマタイだったら絶対取れるとかね。
そうですね。
サムソンって男のやつなんですけど、こいつは、パワーが強い。そのパワーっていうのも、BP っていう。
バイブル
パワー。バイブルポイント。
バイブルパワー。パワーな
んですかね。バイブルポイントやと思ってたんですけどね。まあ、バトルパワー、バトルポイントではないということ。
ではない
と。とはいえ、まあ、BP ですから。
まあまあまあ。
そうそうそう。で、この BP を使って戦うんですけど、サムソンは女性が敵にいたらダメとか。
はい。
そんなんがありますわね。
そういうなんか、結構効果の付き合いとかを読み合って戦うのはなかなか。
うん。
熱いなと。
いや、色もんかと思いきや、むちゃむちゃ面白かったですね。
これね、まあ本当に、まあ1ゲームそんなにかからないっていうのもありますけど、これ、 もしあのどっかに見かけた機会があったらぜひやっていただきたい。
うん、でまあ今後あのみぞならゲーム同好会でもあのちょっと回していこうかなと、
そうです、ね、
思うクオリティのものでした。
あのまずこの辺からやりましょうみたいなゲームとして、
ね、楽なゲームやったんでね。
そうですね、
実際問題そこまでむずいこともない。
そういう意味で今回そういうなんでしょうね、あのやったことそういうボードゲームやったことない人でも楽しめるようなもう結構買ったなっていう感じがあって、
うんうんうん、
まあ一応新発のゲームじゃないんですけど、まあ、アルパカパカパカであったりとか、はいはい、
拡張版ですね。
そうですね、拡張版で、ヒドラ拡張という、うん、首が二股に分かれるバージョンのついた、う
ん、基本的には首のカードをどんどん取っていって、でどんどん首が伸びていくにつれてその首についている装飾品であるとか汚れでマイナスポイントになったりとかっていうので、まあ、点数を争うゲームなんですけど、さらに首が2本になるのでプラス点が取れるという。
ただその首はちゃんと完成させないとマイナスにもなると、
うんうん、まあ、首は首でちゃんと完結しないとダメっていうことですね。
そうです。で、実はその可愛い見た目なんですけどカード自体は、
はい、
交渉能力も必要になってくると。
そうですね、
その首のもう片方を別の人が持っている場合、それと引き換えに例えばこっちの、プラスポイントのものを上げるからみたいなんであるとか、うんうん、そのマイナスポイント引き受けるから一緒にちょうだいみたいなことを交渉したりっていう楽しみもあったりっていう、
うんうんうん、
これ意外とね人間関係出ますね。なんかこういう交渉ものになると。
そうですね、まあまあそこはプレイヤー自身の問題やから。
そうです、
あれなんですけど。というところで何しましたっけね。
あとはまあ
あれかカンコレですね。
カンコレですね、
はい、あっちの方じゃなくて
漢字、まず漢字の、はい、コレクションの方。
はい、漢字コレクション、カンコレですね。
要は、いわゆる漢字の辺ですね、うんうん、人弁とか土辺、
うん、
金辺とか、
うん、
と、横の作りが、まあ、カードで分かれてて、まあ、場にその辺がいくつか出ると、
うん、
で手持ちの作りの中からこれとこれ組み合わせたら新しい漢字できるんちゃうかっていうのをパッて取って、でお互いが発表していくっていう。
まあまあ、いわゆるとこのキャッチョコとかの大喜利系というか。
そうですね。いわゆる大喜利系なんですけど。うん、
あれでしたね。ボードゲームラジオのボドバラさんがなんか企画に協力していらっしゃったとか、そんなやつですね。
そうです。いろいろまあ名作まあ出たんですけど。
そうですね。
僕はあれですね、牛編。
はい。
牛編に、ウクがついて、アブダクションっていう。
ああ、いいですね。そういうのね。
こういう、ところのセンスなかなかいいなと、
うん、で僕はねこれっていうのがねあんまり出せなかったイメージがあるんですけど、
はいはい、
後で出してこれはって思ったのはその佐野木さんがね耳辺をね、
そうですね、
持ってはって、
はいはい、
でその時に酔いっていう字があったから、
はい、
あなたこれはって
っていう、
これ出さないの今じゃなかったもんいつ出すんですか本当に。
そうですよ、この時期しか通じないっていうね、
耳辺に酔いとかでサムラゴーチ、
はい、
まあこれはね酔いじゃなくてもいいんですけどね。
そうです。
耳、なんでしょうね。合うとかでもいいんかな。
まあ、いろいろ、本当は耳、長いを引いてきた耳辺に長いでエルフとかって出したかったんですけど。
ああ、なるほどね。
いや、耳辺に酔いは、なかなか。
いや、これいけたのにと思って。
これはね。
もったいないわと思って。
あったなと思うね。今しか出せねえなって。
うん、
だから、要はその、何度でも遊べるわけです。そういう意味では。
まあそうですね。
大喜利なんで。
時間空いたらパッとやりましょう。そうです。感じがいけますよね。
で、もう一個のカンコレというのが、
はい。
ありまして、はい、その、真空管娘。
これね。
これね、プレイは結局できなかったんですけど。
そうですね。1対1のゲームで、まあ、戦闘力とかでやるカードゲーム系なんですけども。
で、参加者の方が持ってきてらして、
はい。
それをちょっと拝見させていただいたんですけど、はい、まあコンポーネントがすごい、
すごすぎるでしょこれ。
カードの作りがまあしっかりしてる。
出来がね、まあ言うとあれですけど、いわゆる従来のメーカーもんよりもいいんじゃないかっていうぐらいの。
カードの厚みがまず違うのと、
うん、
いわゆる金押し、箱押しというか、う
ん、はいはいはい、
キラキラになっていたりあるとか、はいはい、
でまあカットもあるし、
で。そうです。
まあ、他のね、カードに限らず他の、コンポーネントもマット加工されてたりとかしてますわね。
で、まあ、
表面の仕上げも素晴らしい。
あのキャラクターもその一人一人女の子がいてて、ね、でその女の子の解説の小冊子も、
うん、まあまああのカンコレ、まあ、真空管娘同人誌みたいなもんですな、が別にあって、ま
あ、別にあってちゃんとあの真空管の解説もあると、
うんうんうん、でさらにあのそれ用のあのなんていうんですかね、中に入れる中敷きじゃないですけど、もうほぼこのサイズであろうというような、まあ、あの内容物を入れるための箱がありまして、でさらにそこ空白があったんです
よ、はいはい、
これがあの限定版のみということでね、
こちらあの真空管がついてくるという
実際の、ええ、恐ろしい、
ね、恐ろしいです、
そんなんあのいやあの大賞賛に値するし、あのあなたたちのしたことは素晴らしいことであると僕は言いますけど、ただ大丈夫かっていうのは
これね、その限定のその真空管ついてない方の値段が確か4000円やったと思うんですけど、
ね、読んじゃ効かんでしょっていうような感じでしたもんね。
あの内容物自体は多分、数十枚ぐらいなんですけど、
まあまあ、
そのカード自体の1枚、
まあ、質ですわな、
質クオリティがすごいんで、
うん、
これ多分市販で出したら全然6000、7000円はいくような内容、うんうん、
その開発であるとか、うん、そのキャラクター原案みたいなものへの、はい、あのお値段っていうのはほぼ発生しないじゃないかっていうぐらいのものですね。
トントンどころかっていうところですね。
そうそうそう。いや、僕は基本的には、その、まあ、同人物、まあ、商業物含めてですけど、生産に費やした、その、いわゆる、労働力としてのコスト、
はい。
みたいなのも加味してのもんやと思ってるんで、
はいはい、
バッチリ赤やろなと思って。
赤ですね。それ、労働力、時給うんぬん考えたら、まあ赤です。
時給っていうかね、その、まあ、なんていうかな、生み出したことのコスト。
対価としては。
まあ、そうですね。
要は、その、そのものを生み出したというその、
いや、あの同人誌、そのかん、あの真空管娘 の、
はい、
あの同人誌もこれはむちゃむちゃクオリティ高いやんけと思って、
いや普通
もともと好きじゃないと無理やし、
そうい
う意味で言うとカロリー高いなこれと思って、
あの要は真空管自体がマニアックなんで、まあ、うん、確かにその伝わる人間は少ないとは思うんですけど、それでもやっぱり見てて、あーこれ知ってるっていう、
うん、いらっしゃいましたね、はい、
真空管、まあそんなに詳しくなくても知ってる真空管があったりするわけですし、
そうですね、
そういうのも含めて非常にね、なかなかやっぱりこれ同時でしかできない
んでしょうねっていうところですな。
で、まあいろいろプレイしたんですけど、まあ僕がプレイした中ではアリストメイズっていう、
はい、
バカファイアパーティーさんが、
はいはいはい、新作ですね、
出した新作なんですけど、こちらがですね、まあ、非常にあのバカファイアパーティーらしいというか、
ほう
ゲームでして、
はい、
あの要はですね、冒険者を雇ってダンジョンをこう踏破していこうというゲームでして、
うん、
まあ、ダンジョンは最初にカードで引きます、
はい、
でまあ、一部はまあ伏せられた状態なんで、どんなモンスターが出るかわからないと、
はい、
で最初に、まあ探索フェーズみたいなのがあって、そこでまあお金を出したらまあその伏せられているところを見れるんですけど、
はいはい、
お金を一番出した人だけが見れると。
あー、なるほどね。
例えば1階が伏せられていると、
うん、
で1階をまあ見たいんやけど、例えば3人で1金出した、2金出した、3金出したみたいなやったら、3金出した人しか見れないんです。
まあ当然そうですわな。
そういう競りの要素が非常に強いと。
うんうん、
で、その後、冒険者を雇うときにも、やっぱり一番お金を張った人しか、まあ、雇えないんですけど。
それはそうでしょう。
ただそこでも、まあいろいろ要素があって、アサシンっていうキャラ、まあ、暗殺者が、
はい、
その冒険者を殺す場合もあると。
ほう。
その暗殺者の能力を使ったら一人を殺せるんで、要は他の人が取りそうなキャラっていうのを先に潰してしまうことも
ギスギスしてんな。
これね、やったらやっていただきたいんですけど、本当にギスギスします。
しすぎやろ正直。
要はその冒険者によって、体力値であるとか体力値、防御値、あとまあ剣のポイントみたいな、
あまあまあまあ
まあ3つぐらいそのパラメーターがあるんですけど、はいはいはい、それによってまあこのぐらいの 能力あったら、うん、4回までいけるかな、5回までいけるかなっていう目算を立てて、
なるほどね、まあ、それをどんだけずらしていくかっていう話ですかな。
で、その、まあ、金貨との兼ね合いもあるんで、
うん、
どこに貼ったらいいかなって思うんですけど、その暗殺者が、一人でも殺してしまうと、もうその目算が。
バランスが崩れるから甘めに設定せなあかんみたいな。
っていうのも。
なるほどね。結構、てか相当重めでしたね。
そうですね。
1時間。
1時間半ぐらい
やってましたかね。
まあ最初のルールだけ分かれば、あとは何ゲームでもまあ、そんなに1時間弱ぐらいでは終わるとは思うんですけど。
うんうん、まあでも、かなり骨太なゲームですね。
かなり、
うん、
なんでしょうね。バチバチに読み合いをせなあかんセリゲーっていう感じですね。
面白い。やってみたかったんですけど、ちょっとそっちのタグには入ってなかったんで、僕は。
これ、だから、やられた方もおっしゃってたんですけど、要はダンジョン・オブ・マンダムっていう、
はいはいはい、
その、ゲームがありまして、それも、まあ、ダンジョン探索していくゲームなんですけど、要は、何回まで行けるかと、その、限られた、その、戦闘能力で。
はい。
っていうところの競い合いでもあると。
なるほど。
そういうなんかね、結構複合的な要素が多いゲームなんで、これは1ゲームで終わらせるようなゲームじゃなくて、多分何回もやるような、
まあ、丸1日やるようなゲームってことですかな。
そうですね。だからまあ時間を置いて何回でもできるようにはしてあるっていう。
なるほど。
ところもあるんかなっていう。
うん。まあ、一歩その頃僕は毎度おなじみ、アメリカンコミックスマーブルの、出来こちゲーム、はい、レジェンダリーをやって、
出ました。
ストライフを倒したり、ホープ・サマーズっていう、スコット・サマーズ、サイクロプスの息子がさらわれた時に、ギャラクタスっていう宇宙の支配者のやつ、部下に、さらわれたんで、無視してドクター・ドゥームを倒して終わらせたりとか、ホープ・サマーズ一回も助けず、まあいいだろうと。クリアになるんだし。
まあ、完全に時間軸がずれてしまいますよ、はい、そうなったらもう。
で、ぼちぼちね、スパイダーマンの拡張もやっとこさ出るんで。ちなみになんか話によると、これ、ちょっと余談なんですけど、まあ、最近公開されましたキックアス2の、
はい、
拡張を望まれるって話もあった。あれはね、もともとアイコンコミックスって別のやつやから、
はいはい、
無理ではないけど、無理では、いけないっていう話なんですけど、うん、なんか、ちょっと、スポイラーが出たっていうのもあったんですけど、でもそれはまあ、いつもの眉唾系かなと思ってたんで、まあまあまあなんともっていうところですね。
言っても一般人なんで、
うんうん、
キックアス含め、ね、その辺の
ヒットガール強いですよ。
ヒットガールは一応常人離れは知ってますけど、超能力者ではないんでね、
うんうん、
まあ設定的な
ところ。いやそれとアイアンフィストもそうですよ。
まあまあ、まあ、
アイアンフィスト今回出ましたからね。
ああなるほど、
ね。新拡張で、はい。
ただまあ、まあ、キックアス2のメンバー考えると戦闘能力限りなくゼロに近いんで、
うん、
あの辺のメンバーは。
バトルガイとかな。ただのシールド持ってる兄ちゃんやからな。
まあまあ。
まあまあ、その辺は置いといたとして。
で、
はい。
まあ、最後、まあ、駆け込みで一個やったのが、おっぱいお尻サンシャイン。
ああ、それね。僕やってないですけど。
これ、まあ、言ったらですね、おっぱいのカード、お尻のカード、あとまあ、デッキチェアみたいなカードとか、
はいはい、
まあ、何種類かあって、それを、まあ、色ごとに一種類揃えるか、おっぱいだけで、全色揃えるかみたいな。で、競っていくと。ただまあ、その、自分のフィールドにこう並べていくんですけど、そのフィールド代わりになっているサングリアっていうカードを奪われると、
うん、
またポイントが減点になってしまうんで、それを奪い合ったりとかっていう感じなんですけど、結局、何がおっぱいやねんっていうことになるじゃないですか、そうなってくると。
確かに。
その色と種類だけやと、
うんうん、
結局何がおっぱいやねんっていう、ことになるじゃないですか。何がおっぱいの要素かっていうと、その自分の持ちカードを捨てると、
うん、
捨てるときにおっぱいのカードやったら全員でおっぱいって言わなきゃいけない。で、
千田光雄的な
言い遅れた人間がそのペナルティを受けるっていう、はい、それだけなんです。はっきり言ってしまえば、ま
あ
ま
あ、大事なことであるといえば大事なこと。
けど結局おっぱいそこかえっていう。
なあ、まあありますわな。
非常にね、バカです、
うん、
ええ。
まあ素晴らしいと思います。
ただただいろんな種類のおっぱいやお尻や見れるんですけど、そのおっぱいお尻サンシャインのサンシャインは何かっていうと、
うん、
男性の股間なんですよ。
ああ、
満たないと。
まあね。
なんかなかったかと、
うん、
せめてと。もうちょっとそこはって いや、まあまあ、それはね、見たい性癖の方もいらっしゃるでしょうけど、まあまあまあ、
それは置いときましょうや。
けど、ええやんっていう。
そうですね。
そこな、いや、こういうバカなというか、その、なんでしょうね。アメリカンなノリ、アメリカなのかな。まあ、こういうノリのゲームもあるよという感じでしたね、はい、本当に。いや、非常にね、いろんなパターンのゲームがあるなと、世の中には。やっぱり、あの、なんでしょうね。パーティーでやるようなゲームなんやな、やろうなっていう、そういう意味では。
ああ、なるほどね。
本国で言うと。
うんうん、
やっぱり、その、なんでしょうね。みんなでゲームやろうぜって言って集まってやるとかじゃなくて、やっぱり、ホームパーティーとかの一環でそういうものをやったりとかするから、こういうおバカなノリのゲームもあるんかなっていう。
まあ、それはそうでしょうね。うん。
とこはありますね。そういう意味では発想が自由やなっていう。
うんうんうん、
もう、その、ビーチでそういう遊ぶことを前提としているように。
いや、まあ、ビーチかどうか知らんけども。はい。
一応、まあ、ビーチという設定らしいので、
あ
ーゲーム自体は。
まあ、てなところで、前回やったのはそれぐらいのゲームですかね。
まあまあ、その辺ですね。
うん。
まあ、いろいろ、まあ、他にもやりたいゲームはあるんですが、まあ、それはおいおいという感じで、
うんうん。
やっていこうかなというところですね。というわけで、まあ、次回の日程など、
はい。
決まっているので、
はい。4月の17
日。16日ですね。16日、水曜日。
水曜日。
でございます。
に、味噌のナロゲーム同好会、16時から22時ぐらいまで。
ぐらいまで。
はい。まあ今回は、あの、前回ちょっとお話しさせていただいたんですけど、あの、あれですね、大喜利人狼、スベロを主に、はい、メインにやらせてもらおうかなと思っている次第でございまして、ご興味ある方、あと他方癒したい方はぜひぜひご参加ください。
まあ今回喋ったそのカンコレであるとか、バイブルハンターももちろん持ってきますので。
バイブルハンターやりますね。はい。
まあそういったものに興味のある方は、
はい。
お越しいただければなという感じで。
というところで以上でございます。
ございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。